はい、それでは古典ラジオ特別編を始めたいと思います。
お願いします、
は
い、
お願いします。今日はちょっとお二人ゲストをお呼びしてですね、うん、特別編ということで特出しでちょっと皆さんにお伝えしたいことがあるので、じゃあまず矢田さんからいいですか、軽く挨拶していただいて。
はい、こんにちは、島根の方から来ましたコミュニティナースカンパニー改め株式会社 CNC で代表しています、矢田と申します。よろしくお願いします、はい、
お久しぶりです。
お待たせしてます。
出演2回目ですね。
でね、出ていただいて今日は2回目ということでお願いします、
はい、お願いします、はい。
じゃあ岡野さんもよろしくお願いします。
はい、こんにちは、北九州の方で製造業をやってます岡野バルブ製造株式会社の5代目の社長になります岡野です。よろしくお願いします、
はい、お願いします。ありがとうございます、わざわざ来ていただいて、
はいはい、
今日はね、うん、この2人をお呼びして実は何の話をしようとしてるかっていうと、うん、前あのコミュニティナースの番外編をやったじゃないですか、
うん、は
い、
もう反響がすごかったですよね。
まずあれ聞いてほしいんですけど、ちなみにこれを聞く前に、
う
ん、
そうだね、
あれを聞いてほしいんですが、あの時に僕たちが話の中で株式会社がコミュニティナースにお金を出して広まっていくみたいな社会になっていった方がいいよねって話を結構してたじゃないですか。
しましたね、
はい、であの時はあの話を聞いて、でも株式会社がコミュニティナースにお金出したところで何が儲かるかもわからんし、
うん、
そんなことする人いれないでしょって思った人もたくさんいたと思うんですけど、リスナーに、
うん、
おられます、ここに。
あら、それが
それが岡野さんです。
素晴らしい。え、株式会社ですか岡野さんは。
一応もうすぐ創業100年になりますね。
お、はい、
創業100年で上場企業です。
素晴らしい、
うん、なんとか、
あ、
はい、
なるほど。
なんでそれでケーススタディというか、はい、おられるので、うん、あのあと、まあ、岡野さんと話して、まあ、こういう話の運びになって、
うん、
本当に出すよって話になって、で北九州の門司というところで始まるんですよね、コミュニティナースが新しく、はいはい、
うん、
ちょっとそれの経緯とか、はい、まあ、それが本当に起こるんだみたいなことをちゃんと皆さんにお伝えしたくてですね、
はいはい、
世界はもうだいぶ動き始めているという話をしたいなというのが今回の特別編です。
ですね、素晴らしい。だって去年の夏ですね、あれ出雲に行って収録させてもらったのが、うん、だから半年ちょい、
半年、うん、
半年ちょい、
早いし岡野さんが決めたのもっと早かったからね、
うん、ちょっとその辺の話も聞いていきたい。
ぜひね、うん、その話もしていきましょう。
はい、
まあ、まずどうしようかな、そのじゃあコミュニティナースの説明をもう一回軽くしましょうか、う
ん、お願いします。
あ、僕が
流れてき
た、矢田さん呼んでるのに、まあいいけど、じゃあ一旦僕から言うんで、それを矢田さんが補強してください、うん、
はい、
はい、あのコミュニティナースっていうのは僕からの説明ですよ、うん、
はい、
近代以前の社会では、うん、ホモサピエンスっていうのは結構集中してね、
うん、
で助け合いながら生きてきたわけですよね、
はい、
で近代以降結構核家族化して、
うん、
まあ、それによって労働がしやすくなるという側面もあったし、家族の変なしがらみみたいなのあるじゃないですか、絶対結婚しないといけないとか、
うんうん、
ああいうしがらみからある程度解放されていく都市民みたいな存在も出てき、
うん、
まあ良い面もたくさんあったと思うんだけれども、一方でね、やっぱ僕がすごい課題だなと思ってるのが生活コストを誰が払うか、
はい、
うん、その生活コストっていうのは例えばケア労働とかも呼ばれたりするんだけど、
うん、
僕たちで生きていくにあたって労働だけして生きていくってできないわけですよね、うん、家事もあれば子育てもあるし、
うんうん、
労働をするためではないんだけど、労働するためにはさらにそれを担保する僕たちのリラックスとかも大事だし、
うん、はい、
まあ、いっぱい実はあるんですよ、うん、そっちの領域がね、
うん、
で結構そういうのって無視されてきたし、
うん、
この近代以降ね、で特にその女性っていうジェンダーにすごくこう寄せられて、ケア労働とか生活コストが払わされてきたという経緯があるんですよね。
それは、コストっていうのはお金だけじゃなくて時間とか労力、
基本時間のコストの話を今僕はしていたんですけれども、時間と労力ですよね。これが僕はその、まあ、今その家事代行とかね、
うん、
市場労働上で解決するいくつかの手段みたいなのが出てきて、それはそれで素晴らしいことだなと思ってるんだけれども、
うん、
クリティカルにねあんまり解決されないなってずっと思ってきてたわけです、
はい、
そしたらそれを解決するためではないんだけど、
うん、
結果的にそれも解決するような人間のなんて言うんですかね、生き方のモデルでもないんだけど、まあ、ぜひ番外編聞いてほしいんですけどね、そっちで詳しく言ってるんで、はいはいはい、
うん、
新しいなんかライフスタイルみたいな感じで、たまたま同じ出雲の、うん、たまたま同じ高校の先輩である矢田さんが起業してそのコミュニティを作るっていうのをプロフェッショナリズムにした会社を作ってたんですよ、
うんうんうん、
でまあ縁があって会うことがあってその話聞いてなんかすげえなってなって、うん、で見たらマジですごかったんですけど、はいはいはい、コミュニティナースっていう専門職の人たちがいて、うんうん、でその人たちが、まあ、大体5人ぐらいいると、うん、大体ですけど、うん、2000人ぐらいの相互の助け合いコミュニティがそのまあ大体どこでも作れるっていう、うんうん、別に西麻布でも作ろうと思ったら作れるし東京港区でもいいし、まあ、出雲のめっちゃ田舎のところでもいいし、うんうんまあ、それぞれに即したこの相互扶助スタイルっていうのを作れると、はい、これは素晴らしいよねって話をしてたのが番外編でしたね、
はい、でしたね
合ってますか
合ってます
ちょっとなんか労力めっちゃ楽してないですか
補足あるでしょ
ちょっとちょっと
補足ちょっと私の言葉でもちょっとだけ言おうか、
はいはいはい、お願いします、はい、
そのどこから話そうかな、まあ、深井くんはやっぱりこう社会の構造とかの中でコミュニティナースをこう解釈してくれてるんだけど、はい、私たちがやっぱりその捉えてるコミュニティナースっていうのはやっぱりこう自分たちが住んでる時間で過ごしてる時間の中でもっとお互いに一緒になってナーシングの量、うん、総量を増やしていくっていう行為なんですよ、うん、でそのナーシングっていうのは今だと日本の場合は看護師専門職を資格として持ってる人しかできないっていう風に、うん、担ってる方も場合によっては認識しちゃってるし、うん、市民側も思っちゃってるんですけど、うん、本来そういう人を助けたりとかあの手を貸したりとかするのって本当は人間みんなやれてて、うんうん、私たちの暮らしの中で親が子供にやったり、うんうん、場合によっては子供が親にやってたり、うん、他人にやってたりってあると思うんですけど、うん、あの中にやっぱり人を元気にしていくそういう行為が詰まってるんですよ、うん、ナーシングって本来そういう概念でスタートしてるんですよ、
は
い
は
い
は
いま
あ、要はナースのナーシングだけど病気の人を看護するって意味だけではないってことですよね。
そうですそうです、うん、本来ナーシングっていうものは概念がめっちゃ広いんですよね、
はいはいはい、
でそれをやっぱりその暮らしの中で大量に起こしていくっていうのが、うんまあ、コミュニティナースがやってることなんですけど、うん、それってやっぱ思ってるだけでは増えなくて、うん、で人に対する深い理解とか、うん、それぞれの個性に合わせたコーディネーションだったりとか、うん、その相談を持ちかける技術だったりとか、うん、いろんなものがあるとその総量が増えるんですけど、はいはい、ほっといてもいい形で誰もが助けられてるし助けもするしっていう状態にならないんですよね、
はい、
でコミュニティでナーシングしていくっていうのを、まあ、どうやって増やしていくかっていうのをずっと挑戦してる会社なんですけど、うん、なんでまあ簡単に言うと個人単体で見るとコミュニティナースっていう人は誰かに合わせて人間関係を作ってその人を助けもするし場合によっては助けられてもいるんだけど、いいもっとこのプロとしてコミュニティナースをやっている人がコーディネートしたり関わりを持つことで誰もが誰かにとってはコミュニティナースのように関わってるし、うん、喜んで助けてるし助けられもしているっていうのを5人で大体2000人ぐらいの規模までは人間関係を再構していくっていうことをやっています。
すごいっすよね。
伝わるといいな、うんうん
まあまあ、詳しくはね本当何度も言いますけど番外編でこれを1時間半ぐらい喋ってるんで、うん、そっち聞いてもらった方がいいと思うんですけど、うんまあ、これをね番外編でやったわけですよね。
で、出雲でやられてた。
そうですね、島根県からスタートして、うんまあ、いろんな自治体さんとご縁があったりして各地にコミュニティナースって実はもう広がってはいるんですけど、なかなかそれをこう事業として日本に定着させようっていう力はまだまだこれからっていうタイミングだったので、うん、
で収益モデルが一番難しい。
そうですそうです。
そうですよね。
ですよね、
う
ん。誰がそれにお金を払うか、その5人の人件費を誰かが払わないといけないわけですから、そのそれをただ全部税金でやるっていうのも微妙だねって話を、
まあ、ちょうどしてたタイミングでしたね。
そう、ちょうどしてたし、その番外編でもそれに市場経済上からお金が流し込めるといいよねって話をしてた。
はい。
ですよ。
はい。
だからファーストケースというか、うん、あの最初の例が実現しちゃったっていうのが今回の報告、はい
うん、そうですね。
あれはだからその経緯もちょっと喋りましょうか、うんうん、
そうですね、
ぜひぜひ知りた
い。岡野さんから喋ってもらって、うん
はい、まず銀座の話、
まず深井さんと出会ったのはいつなんですか、
う
ん、
いつだっけ、
出会ったのいつだっけ、
3年ぐらい
かな、はい、あの共通 の、 その知り合いで、うんクアンドの下岡くんっていう社長、はいはい、あの、うんうん、僕と同世代の起業家がいて、うん、彼に紹介してもらって出会って、うん
うん、で深井さんのことは認識していて、
その前後ぐらいでちょっと遅いけど古典ラジオのことを知って、うん、ちょろちょろ聞いてるぐらいの感じで、うん、あその人なんだっていうぐらいの、うんうん、そんなヘビーリスナーとかではなかったなっていう感じですね、うんうん、
北九でね、あの紹介してもらってお会いして、
うんうん、はいはいはい、
で最初はなんか、まあ、普通に飯 ご飯食べて
普通にご飯食いって、う
ん、でなんかその
でも、すごい応援してもらって、
そう、個展の資金集めるとかっていう話で、企業の協賛をとかいう、協賛
法人クルーですね、
法人クルーを
集めたいっていうの話をした時、
結構自分周りもファンはいたんで、そういう人じゃあつないでいこうかなって話はしていたんだけど、やっぱ彼らもいつはそこで法人クルーになるかっていうと、でやっぱ会社的にこれって結局やっていいものかどうかっていうところ、やっぱりちょっと判断つきにくいから、なんか個人で出す分にはいいけど、会社としてやるとちょっとなんか私的なものになっちゃうっていう要素もあるかなみたいな感じで、みんな結構意外と躊躇しちゃうところも多くて、意外とやってみると、まあ、みんな好きなんだけど、お金を出してると結構難しいんだなっていうところがあって、そこからちょっとグズグズ1年ぐらいなかなかできずにいたっていうのが、
まず岡野バルブさんはどういうお仕事をされてるんですか、本業というか。
うちはだから、1926年創業で、高温高圧バルブっていう、
バルブですよね、
はい、で基本的には発電所、原子力発電所とか火力発電所で使う流れる流体の温度が800度とか700度とか、で、あと圧力もすごく高いとこの、いわゆるうちはあの水蒸気って言われてる、その発電所のタービンを回すための水蒸気を流す配管ラインに使うバルブを作ってるメーカー
ですよね。
でメンテナンスもやってるんですけど、日本の火力発電所はほとんどうちの製品も入ってるし、原子力発電所でいうと、原子力発電所って BWR っていう発電方式と PWR っていう発電方式があるんですけど、そのうちの BWR の方式、まあ、東京電力の原発とかはそうなんですけど、100% うちのバルブを使ってるっていうところで、まあ、日本で2社しかこれを作れる企業はいないと。
なるほど、
はい、工場見せてもらったことあるんですけど、もう全部基本オーダーメイドなんですバルブが。だからその製造業なんだけど、またその大量生産とかとは違ったタイプの製造業で、
で日本にそれを作られてる会社があんまないっていう、まあ、
日産業ですよね。だからお客さんがだって原発とか発電所作る人しかお客さんなんないわけだから、
確かにな。
だからあと安全性がすごく重視されるんで、もう新しいところに頼むよりはやっぱり実績があるところに頼みたくなる、
絶対壊れちゃダメなやつですからね。
そうだね、
とかも入っちゃダメ。
昔は輸入してたんですけど、最初はイギリスとかからですね、一応それを初めて国産化した企業がうちに、
でも100年も続かれてる。
そうです、
会社、
はい、
いわゆる後継ぎ企業ってやつ
ですよね。でこれ聞いて多分リスナーの皆さんはどういう関係ってなってると思うんですよ。まず古典のデータベースともやっぱやってること全然違うし、コミュニティナースとも全然違うっていう。
そうですよね。
そう、確かに、まあ、ここですよね。
なんかまあ福岡つながりでシンプルに仲良くなってた、はい、うん、お互い知ってる状態になっていて、はい、まあ、岡野さんもすごい古典応援してくれてるし、まあ、僕もすごいありがたいなと思っているっていう状態がまず前提としてありましたと、
はい、人間関係ね。
でその時点で別にどうこうしようとかお互い何も思ってなくて、はい、ただ僕が応援してもらっていてありがたいなと思ってるみたいな関係性がありますと、
はい、
でそれと全く別に僕その後継ぎ企業の可能性みたいなのを最近すごく感じていて、ここ1年半ぐらいかな、その後継ぎ企業っていうのが結構僕後継ぎ企業の方々に会う機会が多くて、まあ後継ぎ企業にも素晴らしい経営者の方とそうじゃない方が当然いらっしゃるんだろうと思ってるんですけど、僕が会う方は素晴らしい方がすごく多かったんですよね。それでなんかこうまあ、それを話すとまたちょっと長くなるんで後でニーズがあったら話すぐらいにするんですけど、
はい、
後継ぎ企業のポテンシャルをすごく感じているっていうのもそれとまた別個にあって、
はい、
で岡野さん後継ぎ企業だなとか思ってるとかのもあって、
なるほど
でコミュニティナースのお金出した方がいいって、うん、株式会社がコミュニティナースにお金を出せる資産を持った方がいいと、
はい、
でそれは今までの金融とか投資とかの文脈の投資からでは採算が合わないというふうに見なされるかもしれないが、明らかに採算が合うと本当はっていう、こういう投資を誰ができるんだろうっていうふうに考えた時に、もちろん差はあると思うんですけど、比較的後継ぎ企業の方々は僕はポテンシャルが高いと思ってたんですよ。
もともとそういうのあったんですね、深井さんの頭の中に、
あったんですよ。
なるほど。
で、はい、一番最初に岡野さんに話しかけてみようって思ったんです。
へえ。
でなんか東京で
そうなんかちょっと
一緒に松茸食ったんです。
そういうご飯会があって、たまたまちょっと欠員が出ちゃって、で誰か一人いないかって言われて、その時に深井くん声かけようと思って、まあ、ちょうどそういう後継ぎ系の社長も何人かいたから、合わせたらなんか生まれないかなっていうのもあって、 そういう下心も若干ありつつ、うん、まあ結果普通に飯食って終わったけど、
ね、そうですね、その場は、うん、でそこで飯食って埼玉かなんかでしたよね。
そう、西か東川口、
めっちゃ遠いなと思いながら行って飯食い、で一緒に車で東京の中心まで一緒に帰ってきて、うん、でちょっと一回話しましょうっつって二次会みたいな感じで銀座のバーみたいなところに
二、うん、人で
行って、二人で、うん、でそこで僕が言ってみたんですよ、
はい、
コミュニティナースっていう活動があってこれめっちゃ良くて、でそのこれにお金を出せる株式会社があるとめちゃくちゃこの社会が変わっていくと思うんですよねって言ったら、うん、よしじゃあやろうって言った、
うん、その場で
で終わったみたいな、決まったみたいな、
いやいや待って、
ガチで5分ぐらいで決まってびっくりした、ちょっと引いた、
ずっと嘘でしょ嘘でしょって言ってたけど、いや自分の中では5分じゃなくて前々からそういうことをしたいなっていうふうに思ってたんだけど、自分たちの会社でそれを回すっていうようなことをゼロから作るの難しいなっていうふうに思ったところで、要するにそういう仕組みっていうかがあって、もうオペレーションね回してくれるって話だったんで、当たったらぜひやってみたいなって思ったんで、
別に番外編聞いてたわけでもないんです、その時は。
そうなんだね、その時初めて知りました。
だから5分で説明されたことで5分で決めて、いくらぐらい必要なんって言われて、いやまあ年間で5人分の人件費でまあだから3000万ぐらいは必要ですって言ったら、うん、いや OK ってなって、ってなって、稟議はとか、はい、いろいろあるじゃん、
いろいろあります
ね、上場企業だし、
はい、
んってなって、はい、あ、まあでもいいのかってなって、
俺やったら偽物かって思いますね。
どっちが
岡野さんの
名刺偽物、
岡野さんの皮を着た偽物かって思いますよね。
いや、うちにとって、はい、うちもあの年商まあ100億今はないぐらいの企業なんで、はいはいはい、まあ、3000万そういうのに使うっていうのはそんなに安い金額ではないんですけど、これがね1000億何千億とかあれば話変わってきますけど、まあ、うちの規模だったらそんなに安い金額ではないんですけど、うん、はいはい、まあ、でも無理な金額でもないなっていうふうには思っていて、あとまあ社内リングの話あったけど、当然オーナー企業とはいえそんな独断専行やることはないので、まあただその話聞いててちゃんとこれって林業をちゃんと通せるロジックが成立するなと思ったんで、まあ間違いなく通るだろうっていうふうな確信があって OK っていうふうに回答したっていうところですね。
もうこれじゃあ本当に矢田さんに言っていいんですかちょっといいよとか言ってて、いいのって思って通すまで待つとかでもねえんだと思って、じゃあちょっと本当に言いますねって言って、でおつなぎしますねって言って2人を紹介して、うん、最初だから CNC 側コミュニティナース側も、うん、多分そこまで信じてなかったんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、なんかまあ深井が言ってるだけかなぐらいの感じだったと思うんですけど、はいはい、本当なんだみたいになってきて、うん、で本当に、うん、本当になりました
っていう。なので、ね、最初繋いでもらった時ね、あの、うん、オンラインだった、うん、一番最初オンラインだったけどすごい覚えてるね、
自分がなんか参加しなくていいオンライン会議と思って最初入ってなかったんですよ、ゆうちょに飛行機乗ってて、はいはいはい、体着いたらうちのスタッフから連絡あって、はい、入ってくださいって言われて、はい、あ、これ出るやつなんだと思って、は
い、なんか一応そう、岡野さん本当にやりますかっていうのを確認するオンラインだったんですけど、はい、入ってなかったんですよ、
はい、うん、それももちろんこっちは飛んだでも飛行機が飛んでたんですよ
自分別件の会議と思ってたから他の人もいなくていいんだろうなと思ったら、はい、あ、そっちか
ってやばかった入った方が良かったら入るよくらいのニュアンスというかテイストで入ってなんか
別会議の認識だった
すげえな。
でもなんかやった方がいいからって言って本当にやってくれる運びになってっていう、このような決断プロセスっていうのがちょっと語弊があるんですけど、すごく日本企業の良さだと思ってるんですよ。
ほー、それどういう意味ですか、
なんて言うんですかね、うん、なんだろうな、逆にこれを言ってしまうとプラスに働くのかマイナスに働くか分かんないんだけど、僕が言語化をするとね、うんうんうん、その一般的に経営っていうのはアカウンタビリティとレスポンシビリティつって、うん、説明責任っていうのが求められるわけですよね、
はいはい、
でこのお金っていうのがここに投資すると何年で自分にどのように返ってくるのかっていうのを株主に投資説明責任があるっていうふうにみんな思ってるわけじゃないですか、
うん、
で1970年代にその新自由主義っていうのが出てきて、その人たちが会社っていうのは株主のものだと、
うん、
この人たちを儲けさせるのが株式会社の使命なんだって言っちゃって、それの思想が定着しちゃったから、
うん、
みんなそう思ってるわけだよね、
はいはい、
っていう状態っていうのが長く続いて、まあ、その2010年代ぐらいまで来てたわけですよね、
うんうん、
この常識からするとさっきのような銀座の5分で決まるっていうのはハズレ値なわけじゃないですか。ハズレ値っていうのは統計用語なんだけど、
はい、
要はそのおかしいわけですよ、ね、はい、
びっくりするようなこと
びっくりするような普通ではない動きなわけじゃないですか、
はいはいはい、
この普通ではない動きっていうのが例えばそのもちろんその 岡野さんは説明が社内にはできると思うんだけど、うん、実際には結構むずいじゃないですか、うん、じゃあそれってバルブと何の関係があるのと、
ま、シナジーがシナジーがってなりますからね
っていうのもあるし、うん、その事業と何の関係があって、うん、でそこに投資するのはいいんだけど、うん、それどういうふうにいつからどういうリターンとして返ってくるんですか、お金換算したらどうなるんですかみたいなことって本来だったら聞かれるわけですよね、うん、聞かれたり説明責任があるって見なされるわけですよね、うん、でそれを結果論として通しちゃってるっていうことが僕は後継ぎ企業の強みだと思ってるんですよね。
うん、
まあ、もう結構語弊があるんだけどね、
はいはいはい、
後継ぎ企業だけではなくてそういうことができる他の会社も後継ぎ企業じゃないところもあると思うんだけど、
うん、
傾向として後継ぎ企業の何代目かの人たちっていうのは僕何人か見たんで思ったんですけど、傾向としてその合理性の世界っていうのと長期的に見た合理性の世界、短期合理性と超長期合理性の世界のこの2つの決断の狭間というものに若い頃から悩み続けるという人生を歩んでる人がすごく多いんですよ。
分かってきた。なんか太宰府天満宮の話にちょっと
つながる。近いですよね。
なるほど。
だからその超長期で見たら全然合理的だと自分は分かってるんだけれども、その説明責任って短期的説明しないといけないっていうふうに全員勘違いしてるから、僕はそうじゃないと本当は思ってるから、ああいう資金調達をしたりとかあの資金調達の会で言ってるんだけど、短期的合理性の説明をしようとすると長期合理性の説明できないじゃないですか、う
ん、5年とか10年が短期的ってことですね、
はい、でこれも本当にこんな簡単じゃないし単純じゃないんだけど、うん、その例えば雇われ社長とかの3年で任期交代しますみたいな人が、うん、超長期の説明をするって結構難しいわけですよ。
そうだね。
だからそのプロフェッショナル経営者ってアメリカとかにたくさんいるんだけれども、うん、そういう人たちがその超長期の100年後にねみたいな話って、うん、まあ、今でこ そう ESG とかの文脈の中でちょっとできるようになってきたんだけど、もともと結構難しかったわけですよね、
うんうん、はいはい、
僕から見るとこの圧力と矛盾性みたいなものにものすごく初期段階から強制的に向き合わせさせられ続けている人たちっていうのが後継ぎ企業の経営者なんです。
それってやっぱりまあ地位なのか家族なのかでずっと過去から未来つながっているっていう感覚を持ってる、う
ん、まあもあるし、はいはい、そのなんかじいちゃんがこういうことやってるのに自分がこういうことできないなとかもあると思うし、
はいはい、
まあ、例えばだけど、うん、僕たちのような創業社長でしかもベンチャーで IT とかだったら、うん、もう今やそういう社長も少なくなったと思いますけど、
うん、
じゃあ儲けるために何でもやったろとかも自分で決断して自分でできるわけじゃないですか、
はいはい、
できないと思うんですよ ね、
そうね、
後継ぎ企業のじゃあ3代目です4代目ですっていう人がおじいちゃんが地域に貢献していろいろやってきたのにもかかわらず、うん、よっしゃ俺の代でもう儲けるために全部振りして全部ぶっ潰してやろうとかできないじゃないですか、
はいはいはいはい、
で強制的にしかも自分で事業も選んでもないし、
なるほどな、
これで起業したいって言って選んでるわけでもない、
うん、
だから自分が選んだ領域でさえない、
うん、
で引き継いだものがあるけど未来に向けていろいろ何かを変えていかないといけない、
うん、
でその未来に向けて変えていけないときにある程度の制約があるし、うんうん、恩恵もある、はい、それは制約であれ恩恵なわけですよ ね、
そうだね、
はいはい、この制約であれ恩恵であるっていうところがその超長期の合理性というものと短期の合理性というダブルスタンダードを最初から同時に走らせるっていう制約になってるわけですよね、
うんうん、なるほど、めちゃくちゃ分かってきた。
創業社長にはそんな制約ないんで、はい、短期の合理性追求しても誰も何にも言わないし、
はい、
超長期合理性を追求するってめっちゃ難易度高いから、
うんうん、
短期合理性追求しないとすぐ死んじゃうんで、
うん、
その短期合理性の追求に走りがちなわけです普通に、うん、傾向として、
うん、
っていう傾向がないっていうのを僕から見るとね、身体値でやってんだよ。
なるほど。
しかもここが超重要で、
はい、
それはアカウンタビリティとして後ほど説明しようと思えばできるんだが、
うん、
その前に身体性っていうのがちゃんとあって、
うんうん、
身体性での判断みたいなのがなされた上で、だから5分で決断するってそういうことなんですよ、
はいはい、
メリットとデメリットをバーって並べて決断してるんだったら違うんだけど、
うん、
感覚で分かってるわけですよ。あ、それはやった方がいいと、
うんうん、
っていうのが一瞬で伝わるとかが僕そのすごいセンスだと思っていて、センスって身体性じゃないですか、基本的に音楽のセンスとかリズム感があるとか運動のセンスとかその喋るセンスとかも全部そうなんだけど、センスって身体性ですよね。思考の前にあるものじゃないですか。でその思考の前にあるものってどれだけそれを浴びてるかとかって決まってると思ってて、後継ぎ企業の人たちっていうのは環境的に矛盾性を浴び続けるという人生を歩んでる可能性がとても高いがゆえに、いろんな人いると思いますけど、傾向として超長期合理性と短期合理性の矛盾に対する身体感覚がとてもいい人が多いという感覚がありまして、
はいはい、なるほどね。
それで僕は後継ぎの企業の人たちのポテンシャルがめっちゃあるなと思ってたんですよ。 だからソーシャルグッドみたいなことをやろうとすると、うん、全然 ESG とかよりセンスがいい可能性があると思ってるわけですよね。あれ言語値だからさ、アカウンタビリティの世界の判断をしてるだけだから、頭で考えてやってるだけだから、
説明責任の話ね。
そう、センスで身体性で判断した方がめっちゃいいこととかも全然あるわけじゃないですか、でその仮説を持ってね行ったらね、
岡野さんに
5分で決まったからやっぱこれ当たってんじゃねえかなって。
でも今言ったのは、深井さんが言ったのは、一般的な後継ぎのやってる方ってそうだなっていう説明だと思うんですけど、うん、岡野さん的に今の説明聞いて実際どうなんですか、合ってるところと違ってるところってあるんですか。
あ、なんか使えるかどうか分かんないけど、その後継ぎ企業の中でも、ある程度の年月だけじゃなくてやっぱある程度スケールした企業の後継ぎとかは結構当てはまるかなっていう気がするけど、結構中小規模の後継ぎさんに関しては結構まだその自分たちの事業をいかに存続させるか、うちも当然存続するかどうか怪しいところあるんですけど、というところでそこの悩みの方が大きいかなっていう感じはするかなっていうところがまずあります、
ね。まあ、もちろんね、会社の経営状況だったり、そのもう言ってしまえば経営陣のなんか性格というか方向性とかにもちろん左右はされそうですけどね。まあでも岡野さんの場合は当てはまったってことですか、さっきの説明。
ちょうどうちもだからさっき言った通り創業そろそろ100周年で、自分もずっと考えてるのは次の100年をどうするのかっていうことを考えて、
やっぱりそうだから規模が100年なんですよね。
感覚はそうですね。お母さんに言うと、まあ、自分はもうねとっくにこの世にいないけれども、100年後、まあ、その時まだ大泣きをいるかどうかも分かりませんけど、まあ次のさらに次の世代がどういう会社にしていくのかなっていうところも含めて、なんかそのためのまあずっとそのバトンをつないでるっていう感覚なんで、
やっぱその通りだ。
そのバトンをいかに渡すかっていうところで、いい形で渡したいなっていう中でこの話聞いた時にすごくこれってありだなと思うし、
いやめちゃくちゃすごいと思います、なんかその僕勇気だと思ってて、そこってアンパンマンのあの愛と勇気じゃないですけど、実はみんな分かってるじゃないですか、超長期的には合理性があるって、そのロジカルでも説明できるから、実はそのコミュニティナースやると良さそうだ、まあコミュニティナースがどんなものか分かんない人は分かんないだろうけど、見ていいと思った人はやった方がいいって思うと思うんですよね。そこに自分がお金を出す主体者として登場するかどうかって、実は僕頭の良さでも人の良さとかでもなく勇気だと思ってるんですよね。
なるほど。
要はそのやるとどうなるかわからないんだけれども、やった方がいいと思うことを率先してやり、岡野さんがどこまで考えてやられたかまでは僕は聞いてないんだけど、やっぱり言葉の端々から僕が感じるのは模範を示すという姿勢、他がやらないんだったら自分からやることによって社会に影響を与えていこうっていう姿勢、それを一番感じたのは当初岡野バルブさんの社内の中でもう少し他の会社も入れてその投資額分散した方がいいんじゃないかっていう議論が出た時に、岡野さんがいやもうそれも一社で俺らで先出そうって言ったんですよね。その時にそれをすげえ感じたんです。それはもう模範を示すという姿勢だと思っていて、
どうなんですかその時の心境というか。
いやまあそれもあるけど、やっぱりそうやってまあうちとしてもね、その3000万例えば3社あって1000万ずつとかになった方が比較的やっぱりウェイトは低くなるから助かるんですけど、結局そこで他の人たちに声かけて了承させてっていうプロセスを踏むと、やっぱ結構やっぱ時間も食っちゃうので、やっぱ早く動くやっぱスピードが大事と思ったので、あとやらないと分かんないじゃないですか、いいか悪いかも。それだったらまあうちの今の体力的にもいけるわけではあるから、まずやってみて、それで良ければ他の人たちも自然とうちもうちもっていう風についてきてくればいいかなっていう感覚ですね。
あ、じゃあやっぱりまあ模範という感覚はあったってことです
ね。だと思いますね。
ついてくる
模範まで偉そうな立場感覚ではないですけど、
まあなんか先行してリスクを犯してる状態でもあり、それを見て周りが追従してくれればいいと思ってるってことなんで、やっぱそうですよね。
まあ勇気ですよね。まあ、あといいか、成功するかどうかわからないっていうところもやっぱ勇気がないと。
勇気だと思います。やっぱりその自分の代で、そして自分の決断でそれをやることによるデメリットみたいなのに対する恐怖ってあるじゃないですか、投資したけど何にもならないとか、帰ってきてるってみんながわからないとかってありえるじゃないですか、でそれをその想定はするんだが、その身体感覚としてあもう絶対やった方がいいっていうのがあって、こっちを優先して決断するっていうやり方だろうなと思ったんですよね、見てて。でそれがやっぱすごくそのなんていうんですかね、まあ、勇気だなって思う。
いやだって社長に就任されて何年ですか。
3年4年ぐらい。
でもちろんですけど、その先代の社長さんの時の重役の方々がいっぱいいる中 で岡野さんが社長にバンってなったってことですね。
あ、いや実際は東日本大震災から少し経ったぐらいのから会社のオペレーションは 実質的には結構任せてもらってる状態で、最終的な OK は当時の社長とか会長とかにもらうけども、うんうんうん、ほとんどは任せてもらってると段階、うん、あとはうちも今幹部もかなり若返ってるので、自分より年齢もいるかいっぱいいるけど、まあ基本的にはそんなにイメージの中の先代からの重役がみんな残ってるっていう感じではない、うん、
なるほどですね。まあ、でもなんかご自身一人でやっぱりいきなり勝手に決めるわけにはいかないと思うんで、うん、会議というか共有はされたわけでしょう、うん、
あ当然
それでやっぱどんな声が出てきたんですかその時。
いや意外と自分だからその5分で決断したけど頭の中ではバーッと出てきた上で GO ってなってるんで、一応それをスラックで役員たちにその送ったんですよ、はい、ちょ言語化して、はいはい、だから意外とみんないい反応で、
じゃあもうやっぱ薄々分かってたんですかね皆さんも。
分かってたんですかね、
うん、なんかその感覚みたいなものを、社会にとって必要なものを、
うん、まあ、当然その社会にとっても必要だし、長期的に見るとこれは会社にとっても恩恵があるもんだよっていうところは理解してくれたのかなっていう、
そこがすごいですよね。なんかちゃんと
北九州の門司という場所に根を張ってる企業でもあるので、うん、まあ、その場に2000人ぐらいだとまだ全然足りなくは、全部をカバーはしてないんだけれども、うん、その地域の役に立つみたいなことが回り回って会社のためにもなるのよねっていうのは、うん、あの最初から言ってくれてて、
そうですよね。だからそこも地場でずっとやられてるから、うん、地域のためになるとかっていうのがいかにいいかっていうのが多分肌感覚で分かってた方が多い、うん、まあ、
地域が自我の中に入ってるってことですよ ね、 すね。だから
そうですね、うんうん、やっぱちっちゃい頃からね、周りにずっとご飯屋さんとか料亭とかに行ったりしても、うん、あんたが将来この地域を背負っていかなきゃいけないんだからね、そうずっと言われ続けてるんで、
地域のためにって感覚じゃなくて地域の中に自分がもう組み込まれているというか、
うん、
自我なんですよまさにさっき言ったように。
そうこれが非常にそのいわゆる西洋的ではないと僕は思ってるわけですよね。
なるほど。
そのある意味全近代的じゃん、それって封建制っぽいわけですよ、
うん、
ある意味ね。でそれは今まで批判的にしか語られてこなかったんだけど、僕はこのタームに入ってね、まあ、要はそのアメリカ的企業みたいなものだけが正義ではないよねみたいな感じになってきているこの段階においては実はものすごい日本の強みだと思ってるんですよね。その地方豪族的な企業みたいなのがその地域みたいなのをある程度自我の中に入れているっていうその自我を持っていて、でその中で身体感覚の中で今のような決断ができるっていうのはなかなか他の国で実現しづらい。これ財団じゃないですからね、だって、うん、上場してる株式会社ですから、
うんうんうん、
僕が前の説明をした段階ではこんなことを上場企業で決断できる会社がいると想像した人が何人いたんだろうと思うんですけど、
うん、
いるっていうのが一社まずいます。あのもう一社いるんです実は。
あら、
うん、岡野さんが北九州、
うん、
門司、
うん、
で僕が住んでいる福岡市、
はい、
中央区でも、うん、実は西部ガスさんってあの地元ではめちゃくちゃ有名な
ガスのね
企業があるんですけども、同じように決断してくれて、そこでも始まるんですコミュニティナース。
いやーこれもすごい話っすよね。
一社でね、数千万出されるだから全然ちっちゃい投資ではないんだけれども、あの僕よりもう少し若い世代の女性がこう頑張って、
そうですそうです、
倫理通してくれて、もちろんその役員の方々もそれを了承してくださって、
はいはいはい、
でも西部ガスさんはね、あのいわゆるそのオーナー企業というか後継ぎ企業ではない、
後継ぎ企業ではない、うん、長い企業だけど、うん、上場のまた後継ぎ企業ではない企業、うん、
なるほどなるほど。
だからちょっと毛色は違うんだけど、
はい、
今もう福岡では実は2社それで始まるんです、うん、コミュニティナース
が、うん、これ岡野バルブの決断がやっぱり後押しになって、
後押しになったね。だからもうすぐに影響を与えたわけですよね、
うんうん、だから本当に先行したから、まあ、模範となってじゃないけど、まあ、
やっぱ誰か決めてる先にっていうのはやっぱ強いですよね、うん、ってなるからね、
うん、まあ、影響は相当
強い。コミュニティナースの実装に対してお金を出資してるっていうことなのかな。
出資じゃないんだよね。
出資ではない、
出資っていうのは株式を取る、ね、取っちゃうことになるんだけど、出資ではなくて本当に売上としてコミュニティナースに渡してる、うん、
あ
ーっていう状態。
運営主体になるって感じなんですかね。
そうですね、
運営のオーナーになるみたいな
感じです。
オーナー主体はそのコミュニティナースが、
たちがやってくれる。
そう、なのでこれから人採用しないといけないんです。北九州市と福岡市のどちらともので、じゃあその5人のコミュニティナースっていうのを採用していかないといけないんで、もうこれ聞いて興味ある人はね、じゃあ後で案内しましょうかね、応募してほしいんですけど、
ってことですね。だから、岡野バルブさんの事業になるってこと になるのかな。
いや、
またちょっと違うの。
そうでもないよね。
解説が難しいね。事業事業なんだけど、
例えば他のバルブが新規事業を作りたくて、その新規事業をコミュニティナースでやろうとしてるっていう文脈ともまた違う。
そうなんだよね。
本当にシンプルに文字にいいことをするっていうことに対してお金を出しているっていう状態。なるほどなるほど。
まあラジオに出といて何言ってんだって話とかありますけど、はい、できればなんかうちの名前とかは出さずにやりたいな。
全カットや今日。
しもた。
じゃあこっそりこっそり出しましょうね。こっそり。
で後からどこがここにお金を出してやってるのかっていうのを人が調べた時に、あ、他のバルブが出してるんだぐらいの感覚が一番美しいかな。
あ、でも、うん、もう通りすがりのもんですからっていうね。
この感覚もそうだよね。うん、
なんかうちがやってますよっていう感じの、うん、なつけがましいっていうか、
なるほど、
そういうのはちょっと美学的に反するかなっていう。うわ、
もうだから本当に会社の名前を売るための PR ではなく、
ないですね、
本当に必要と思うし、うん、それが巡り巡ってご自身だったり自社の利益になると思ってるからやってるっていうことですね。大きな意味でね、はい、利益っていうのは、はいはい、うん、いやめちゃくちゃいい話ですねこれ。
なんか僕はだからこのモデルっていうのは一つの本当にモデルケースになると思っていて、はい、いろんな地方でこれが起こるといいと思うんですよね。コミュニティナースに対してお金を払う人でもいいですし、このコミュニティナースのようなコミュニティナースではない事業に対してもそうだと思っていて、他にも子どもの教育とかもっとお金が払われて僕はいいと思っているし、まあ、古典とかもそうだと思ってるんですけど、その人文学のような人文知のような非常にそのお金が払われづらかった領域だけどやっぱり大事だって分かってる領域っていうところに無理だって決めてかかるんじゃなくて、意思で払えるんだよねやっぱ、うんうん、ちゃんと、うんうん、だってそれはさ、その何にお金払うかって何に価値を感じてるかっていうのと一緒だから、前からこういう話すると結構やっぱ無理ってよく聞くんですけど、
なるほど、
無理じゃねえんだわ、うんうん、あの勇気持った人が先行してやったらできますから、うん、で別に100人が100人それお金出す必要もないから、うんうん、こうやって何社かが出ってくれるだけで世界ってちょっとずつ変わっていくから、う
ん、まさに
これ聞いてそういうの賛同する人っていうのはどんどんその動きをちゃんと勇気出してやってほしいなって思いますし、うんうん、やっぱ今やんないとその分ずっと遅れ続けるしね、うん、なんていうか、まあどんどんやってほしいなと思ってるんですよね。
深井さんはどういう形で関わってるんですか？
俺は何なんだろう。
あ、え？だって深井さんがその銀座で口説いたわけですね、岡野さん。
まあその時はもともと古典がね、うん、今その人文知のインテリジェンス機関というものをこうある程度大きい会社の社内に作って、はい、そこがその社会の解像度を上げるための調査をして経営層にサジェッションし続けるというインテリジェンス機関、諜報機関ですよね、うん、っていうものを作った方が良いっていうことを思っていて、うん、はいはい、でそれをその岡野さんと一緒にやりましょうって話をしてたんですよ、うんうんうん、それも本当に月100万以上かかる結構高単価でさせてもらってるんですよ、うん、でその話もしたんです。
なるほど、なるほど。
僕たちは僕たちでそれもやってるんですよね、うん、岡野さんたちと、うんうん、それもやっている時にあのこっちもあるんですよっつって、うん、はい、コミュニティナースの話をして、うん、あ、
はい、でもコミュニティナースにはどういう関わりをしてるんですか深井さんは。
いやだから僕ライフワークで手伝ってる
ということ、
僕も大事だと思ってるから僕ができることをしている、
はい、
ただそれだけって感じ。
なるほど。
その自分に返ってくるって分かることしかしないとか、じゃないっていうのが大事だって話を超してるじゃないですか、はいはいはい、僕はそのロームとしてそれを提供している。
なるほど。
資産大して持ってないから、うん、お金を出すとかじゃなくて、うん、僕がやった方がいい、うん、僕ができることっていうのをやった時に、うんうん、まさにこういうこと、その岡野さんとコミュニティナースをつなげるとか、はいはい、っていうのができ、細部ガスさんはもともと八田さんたちとつながりがあったんだけど、うん、そういうのができるし、そのなんでお金を出した方がいいのかを論理的に説明するとかもできると思ってるから、うん、はいはい、まあ、そういうのは自分ができるなと思ってやってるみたいな感じで参加してるっていう感じですかね。別になんか仕事としてとかじゃなくて。
え、じゃあもう簡単に言うとコミュニティナースをボランティアでやってるってことですね。
ボランティアで自分ができること、まあ、ボランティアっていう感覚さえないんだけど、
感覚でもないかも、
うん、やれることだからやってるってことですね。
僕にとってもだってありがたいじゃん、
はいはいはい、
その岡野さんのエリアとは違うけど、うん、僕の家族がいるエリアでコミュニティナースが始まれば、うん、僕にとってもめちゃくちゃ嬉しいことじゃないですか、うん、
はいはいはい、
なんですね、はい、で自分自身も盛り上げれるし、それを、
八田さんめっちゃラッキーですね。勝手に深井さん動いて勝手になんか岡野さん、
ね、縁がいい縁
が、ね、まあ縁もあるし、はい、まあ、八田さんがその私利私欲で動いてないからだよ ね前提としてね。
まあまあもちろんもちろん、は
い、まあでもその岡野さん紹介してくれる前に深井くんともいろいろ、まあ彼も地元帰ってくるからその時も自分も話してて、はい、今私たちがやってるコミュニティナースみたいなのって一般的な感覚で言うと過去50年ぐらいの感覚で言うと、うん、日本の場合ってやっぱりこういうちょっと公共っぽく見える活動とか、はい、福祉的でもあるような活動って、
う
ん、その政府が担ってきてるじゃないですか。
そうそう、
地方自治体が税金を運用してでそこにそのプロ教育とプロの配置のシステムを作ってやってるから、うん、なんか自治体系がいいんじゃないかみたいなのは、まあもちろん創業期からたくさんアドバイスもいただいて、で自分たちも長くやってきてるんですよ、5年6年、うん、で間違ってはないんだけどさっきの本来すべきだよねって分かってるのに、この規定路線から外れることができないジレンマメカニズムみたいなのもたくさん見てきていて、なんかもうちょっとまっすぐこれをなんか社会に走らせていく方法ないのかなとか、まあそういうのも深井くんとも話してて、私たちの出身の出雲も田舎なんで、いわゆる田舎にいる地方にいるその殿様家系ってあるわけですよ。殿方さんたちっていうのは一般的にこうだからとかじゃなくて、さっき岡野さんがしたような決断を目の前でしていくみたいなの子供の時も見たことがあって、やっぱり老いた事情、なんか昔はもうちょっとそういう日本人いたはずなのに最近会わないみたいなことを相談してて、そしたらなんかまあその岡野さんとちょうど話をした時に決断してくれたって言って、で連絡くれて、で北九にいたぞみたいな、そういう日本人がいたみたいな感じで、で会ったらほんまやってなって本当会ったみたいな、何回も確認しましたか。
本当やって言っとるやん。
詐欺なんじゃないかと。
岡野バルブさんって自治体じゃないですよね。そうね、民間ですよね。
いやだからすごい財産だっていう感覚があるんですよ。日本にこういう決断ができる人物が、しかも自分たちと、まあ、ある種同世代ぐらいにちゃんといたっていうのはやっぱ結構感動にも似た、こんな財産がちゃんと残ってたみたいな感覚があってめっちゃ嬉しかった、
これ、まあ、潜在的には結構感覚的にもいるはいると思いますけど、ただそれがファーストペンギンで動きづらい世の中ではあるかなとは思いますね。
いやで、なんかますます今の話聞くと一般的な普通の感覚ですよ。僕はもう皆さんの話聞いてるから分かるんですけど、一般的な普通の感覚だとちゃんと自分の本業やって利益から税金を納めてますと、大企業の皆さん、はい、で、それは税金でやるべきことだから、それは自治体とか国とかがやってっていうのは一般的な感覚だと思うんですよね。
まあそれがなんか僕が投資の、はい、はい、番外編の時に言った、はいはいはい、その利益の再分配は効率が悪いでしょって話です、
うん、そうですね。
あとはその、まあ、民主主義の回でもやりましたけど、はいはい、民主主義をその適切に機能させるというのは非常に難易度が高い、
はいはいはい、
で僕は民主主義っていうのは後追いであった方が良いと思ってるし、そうにしかならないと思ってるんですよね、うん、
それは決定プロセスの話ですかね。
例えばですけど、うんうん、そう、税金でじゃあファーストペンギンやってくださいって、はい、なんないと思うんですよ。
ってことですよね、決定できない、
は
い、
実績があるべきだと思うんです、
はい、
実績がある成功事例をなぞればいいだけなんで、うん、正直、うん、そこはね、うん、でそれはすごく大事なことじゃないですか、うん、そしてなぞるということができるという役割も必要なわけです、うん、世界にね、
はいはいはい、
それが民主主義上で行われてればよくて、うん、先行してリスクを犯すところっていうのはまさにさっき岡野さんがね、うん、言ったみたいに、その自分たちがやってそれでいい結果が出ればもうあれが追従してくれればいいという意思を持った人たちが、うん、その世界の中に自分がいるという感覚の中で、うん、そこに還元していく、自分を含めたもっと広い範囲の中に還元されていく活動として投資をしていくんだっていう長期的合理性みたいなものを重要視してやっていけるっていう決断ができる世界の中でやった方がいいと思う、
ね、そうですね。だから自分の領域で決断するっていうことが大事で、で、税金を使って自治体レベルでやるとかなりそれが難しいってことですよね。挑戦をするとか、
うん、難しいっていう感覚というよりは構造的になんか無理って感じ、
うんうんうんうん、
なんでそのなんか個人の頑張りとかで何とかするとかいう感覚はあまり僕の中にはなくて、これはその政治セクターにいる人たちで意見が違う人もたくさんいると思うし、あまりそこは期待してない。自分はね、政治というか民主主義に対して、うん、ファーストペンギンはその機能として違うっていう感
覚。そうですね。いや多分これ聞いてる人が、いやそれ結局なんで株式会社がやる必要あるのって思う人いるだろうから、まあ、一応その問いを、
うん、そうですね、まあ、そこもだからちょっと全体的な網羅性のある話ができてないところで、こうなんかちょっとずつしか話さないから 伝わんない人に全く伝わんなさそうなんだけど、
はいはい、
そのそれぞれ役割があると思うんですよね、
うんうん、
NPO もあるじゃないですか、
はいはい、
で地方自治体もあるじゃないですか、
うん、
で株式会社もあるじゃないですか。でこの場合の株式会社のその僕のが思ってる役割っていうのはやっぱりファーストペンギン的動きですよね、
はいはい、
っていうのと、まあ、その地方豪族系の企業じゃなくてもいいんだけど、例えば地方豪族系の企業とかが今回のような決断をしてくれるみたいなことをすると実例として出てきますと、
うんうんうん、
でただそのそれで文字全部ができるわけじゃないじゃないですか。で他の株式会社とかが参与、これがある程度例えば成功して2年後ぐらいに他の株式会社も参与します、じゃあエリアを増やしましょうつって2000人っていうカバー領域からまあ、4000人6000人みたいにちょっとずつ増えていくっていうのはいいことですよね、
うんうん、
これも株式会社でやった方がいいと思うんですよね、
はいはい、
けどなんか本当にもっと広げていきましょうとか、うん、マジでリーチできない、
うん、
もっと難しいケースがあります、
はいはい、
とか、
うん、
そういうのは NPO とか、うん、あと行政とかがやる領域だと思っていて、
はいはいはい、
なんかそういう役割分担がナチュラルにされるとすごくいいだろうなって思っている、
うん、
ただいずれにせよ株式会社の干渉範囲みたいなのはめっちゃ広がっていく、
うんうんうん、
少なくとも儲けてればいいという世界も絶対に終わっている、すでに終わりまくっている、はい、っていうふ
う
に思っていて、
うん、
世界とか社会とか、まあ、その社会の中に自分たちがいるわけですけど、
うんうん、
社会の中にいる自分たちにとっていいこと、
うん、
そして周りにとってもいいことっていうのをどのようにその他の企業と調和的にやっていけるかっていう戦略を立てる時期に来ていると思ってるんですよね、
はいはいはい、
これは僕はあの元々のスタートアップの姿勢と全く違うと思ってるんですよ、
うん、
シリコンバレーのスタートアップの元々の戦略っていうのは寡占戦略なわけですよね、は
い
は
い
は
い、利益を出すための作戦としての
寡占、そうプラットフォームを作り、はいはい、占領し、はい、独占し寡占し、
うんうん、
そのために先行的投資がたくさん必要で、
うんうん、
その代わり寡占するという前提があるのでたくさんリターンがありますっていう戦い方なわけですよね。
それはもう目的は利益を出すが目的になりますね。
それは一つのスタイルなんだけれども、うん、全員がそれをしても世界ってそんなに良くならない、
はい、
わけですよね、
はい、
なんでこういうところに自分は逆にポテンシャルを見出しているし、
うんうん、
むしろ日本の強みっていうのはこういうところにあるんじゃないかと思っているから、
うん、
なんか話飛んだように聞こえるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
あのどんどんどんどんね、都会の労働力がこういうところに流れていったらいいと思ってるんだよね、うん、
はいはいはい、
そうすると世界すごく良くなると思ってるから、
はい、
優秀な人とかが本当岡野バルブさんとかのところに、まあ、実際に来てらっしゃいますけど、
うん、
あのもっとどんどん行ってね、
はい、
転職して、
うん、
東京のコンサル会社とかじゃなくて
聞いてます東京の、
はい、東京のコンサル会社でもいいんだけどさ、
はいはいはい、
全然そこも悪いわけじゃない、うん、けど地元のね、例えば北九が地元ですとかいう人は、
うん、
超優秀っていう自覚がある人、うん、どこでも行けますと、ある程度望めばどこだって就職できる感覚がありますぐらい優秀な人は、なおさらこういう企業に入って岡野さんみたいな5分で決めちゃいますみたいな身体感覚の人の下で新しい事業とかでめっちゃいいこととかやっていくとかはすごく僕その次の日本の産業になると思ってる
んだよね、
うん、
かっこいいね、
うん、
っていうところまで描いてる、勝手にね、
はい、
マジで勝手に描いてる、
はい、なるほどなるほど。いやー、どうですか岡野さん、もうその通りですか。
もうその通り、はい、まあ、なんか、なんていうのかな、その畑を耕してるみたいな感覚で、こうその今から特にね、人口もね減っていく中で人材の取り合いになるところもあると思うんですけど、
うんうん、や
っぱその中で特に例えば今北九州出身で東京に出て行って U ターンしようかなと思った人とか、うん、全く北九州に縁もないけども、まあ、地方、まあ、移住して働いてもいいかなっていう人材に働いてもらうには、やっぱり結構その家族連れてきた時に、
うん、
じゃあ奥さん来て周り知り合いもいなくてその中で子供の育児どうするのとかっていう時とかに、うん、コミュニティナースみたいなのがしっかりとあると、
うん、
なんか住もうっていうモチベーションの一つになるといいなと思うし、
それありますよね、うん、なんか結構、まあ、僕も地元田川なんで、うん、もろもろね大学で田川から出てそのまんま東京とかに就職するみたいな仲間結構いるんですけど、うん、やっぱり帰ってきたいけど受け皿がないみたいなことは結構あるんですよね。だからそこで受け皿を作っておくっていうのも相当役割としては重要っすよね、
うん、
なんか地域にとって、
うん、
はい、
だからそういう意味では長期的なリターンっていうよりも、まあ比較的短期的にもなんか企業にとって もうメリットはあるのかなっていうふうに僕は考えていて、
うん、
はい、
いやー、なるほど。いや、これ楽しみですね。
楽しみですよね。僕も楽しみです。
もうこれもう具体的に今じゃあ動き始めているですよね、
うんうんうん、
もう何月に何をするみたいなところってなんとなく決まってるんですか、
う
ん
う
ん、
もう文字の関係者の方への なんか関係作りご挨拶して、はいはい、こういうこと始めようと思いますっていう下地作りはもうすでに始まってまして、
はいはいはい、
で採用を今もう4月ですよね、うん、なんで5月にはもう正式に出して公開して出すんで、多分ラジオ出していただいた後ぐらいにはこの文字でやるプロジェクトの説明会とか採用の採用が開始されて、8月ぐらい夏にはもうコミュニティナースが文字に立ってるっていう状態が始まってます。
そのこれ聞いてやりてえと思った人は どうすればいいですか。
説明会とエントリーフォームみたいなの、うん、あの準備して公開しますんで、
うんうん、
そこにぜひ
問い合わせしてくれると。じゃあ概要欄に載せときますね。
ぜひぜひ、
ね、
うん、ありがとうございます。
ぜひ皆さん興味ある方応募してもらって、うん、
はい、
当事者になれますんで、
ね、
はい、
ちなみになんかこう具体的にやることっていうのはまず拠点を作るんですね、うん、
ちょっと文字の場合はもうすでになんか地域の人が持ってる店舗だったりとか、はい、なんかこう商店街になるんかな、うん、みたいなところがあるので、うん、そこにこう相乗りさせてもらうような形で、うんうん、地元に馴染ませながら作りたいなと思ってまして、
うん、
ちょうどオカノバルブが駅前らへんにあるんですよ、本社
が。駅前
なんでちょっとそこも含む駅前らへんにバーっとこう地域の方と協力しながらスポットも作るし、この訪問型の活動とかを組み合わせながらやっていこうかなと思ってます。
え、そこの拠点って一応開かれた場所になるんですか？
うん、なんか今からですけど、はいはい、開いていきたいな。ちょっと開き気味の店舗の方結構いらっしゃるんですよ、すでに、
はいはいはいはい、
なんでそこにあのご相談して、
はい、
ちょっとこう相乗り形式でもうすでに開いてるところにコミュニティナース活動も上乗せしていただくような形で、
と僕がプーって言って、お、やってるって言ったら、おお、やってますやってますって感じになる。
いや、ラジオで見たやつよしときますね。
遊びに来たえ、同様にそれはその福岡市の方も、うん、もう始まってて、
はい、今下準備が開始されていて、はい、でここも多分引き続くような形で、
はいはいはい、
北九州に続くような形で、あのプロジェクトの説明会、採用説明会っていうのが始まりますんで、
う
ん、
ただもうそちらの求人ももうこれが配信される頃には、
はい、始めます、はい。
じゃあ福岡市で働きたい人と、あと文字で働きたい人、はい、両方今
両方、はい、
あ、北九州ですね、
北九州市、はい、文字区か、
はい、
うん、
両方出していきたいなと思うので、うん、ぜひ。
いや、これ結構いるんじゃないですか ね、
う
ん、
いや、めっちゃ楽しいと思う、
うんうん、そうね、はい、本当にめっちゃ楽しいと思うし、まあ、モデルケース作っていこうって思ってるから、
う
ん、カットするかもしれないけど、うん、僕はその、まあ、僕と同世代って子育て世代じゃないですか、
うん、
都市部に住む、これあの福岡市の話ね、
はい、
の方、北九州市もそのスタイルになるかもしれないんだけど、うん、文字も、
うん、
子育て世代に希望が欲しいなと思ってるんですよね、
うん、おう、
子供がいて働くの超大変、
まあね、
っていう概念しかない、
うん、
ここからコミュニティナースがあることによって助け合いながら子育てができるとか、
うんうんうん、
もっと上の世代やさらに下の世代と混ざり合っていく、そうすると上の世代も何らかの形で助かるし、下の世代も何らかの形で助かる、これがコミュニティナースなんですよね、うん、そもそも、
うん、
だからどの世代も助かるんだけど、自分は当事者としてはやっぱりその子育て世代の人たちがもっと希望を感じるような、福岡市ってただでさえ希望を感じやすい土地なんですけど、ありがたいことにね、すごくやりやすいところですよね、けどよりそのもっと希望を感じる状態にして、そういうモデルケースになるとすごく日本のためにとっていいんじゃないかという感覚があって、
うん、
その前その出雲市の例とかを紹介してる時って、うん、このラジオでもコミュニティナース、なんかそのお年寄りのイメージ結構みんな強かったんじゃないかなと思ってるんですけど、
うんうん、
僕から見るコミュニティナースってのは全世代なんですよ。
なるほど。
どれでもいいんです、
うん、あ、その対象がね、
そうそう、
対象
が、ナーシング、ナーシング、ね、全員が助かるってただそれだけの話なんです、
うんう
ん、それぞれのいいところというかやりたいこととかいうの組み合わせ続けると、
うん、
全員が助かるよね。
樋口も入ってるんですか？
入ってます。
入ってます。仲間仲間
福岡市だからもうぜひ入ってほしいんですけど、
仲間や、はい、
それが作られるっていうのがまあ素晴らしいことだと思っていて、まあ、希望ですよね。あの、
うん、
ボーダレスジャパンの田口さんも、うん、もうここ全員仲いいんだけど、
うん、
言ってるじゃん、スイッチトゥーホープっつってるじゃん、彼らは
今希望ね、
うんうん、希望に変えていこうと言ってるんだけど、あれ本当その通りだと僕思ってて、希望があると頑張れるし、希望があるともうそれだけで幸せなんだよね、
うん、
今がそんなに整ってなくても、
うん、
なんでその希望がある状態、あ、これを続けていくとすごい良さそうって分かってる状態っていうのをその作れるとすごいことだなと思うんだよね、
うん、
それって本当に行政がどんだけ頑張ってもなかなかできなかったこと、福岡市はすごくできてると思うけどね、
うんうん、
めっちゃすごいなって思ってるんですけど、
うんうんうん、
あのそこを部分的にめっちゃすごくするみたいなことができたら 素晴らしいですよね。そういう活動を株式会社が支えてやっているんだっていうのはね、素晴らしいですよね。だからもう本当にこれを聞いた皆さんはぜひそのガスは細部ガスに、バルブだったらもう他のバルブ
個人でバルブ購入できるんですか、ね、
これを聞いてるバルブが必要な皆さん、
まあ、いらないと思いますけど
バルブが買いたかったらもう他のバルブ、
そうそう、
原発作りたかったら
あれ今日冷蔵庫にバルブがないぞこんな時は他のバルブそんな需要ないですね、すいません、
はい、そうやって、ね、あの循環したらいいじゃないですか、その地域を支えている企業をまた地域の人たちが支えていってっていう状態って最高じゃん、
うん、いいですね。い
やこんな淡々と喋ってるから、はい、あのね、主張がそんなにね、キャラクターもあって強く喋ってられないけど、うん、本当にすごいことだと思うよ。
いや本当にすごいことだと思う。
上場してる株式会社がこういう取り組みにイニシアチブ取っていくっていうのはすごい、もうそれが希望
とやれてるから、本当僕もそう思う。さらっとできちゃってるから、普通に受け取っちゃう人たくさんいるかもしれないんだけど、はい、異常なことですからね、でもこの異常なことはやっぱりこの日本で起こりうるわけだよね、でそれがやっぱ地方から始まってるとかっていうのもすごいやっぱでけえなと思う、
はい、
福岡から始まったっていうのはやっぱ福岡のポテンシャルっていうのはやっぱすごいんだなって思いますし、男気でしたよね、
男気でした。
北九って男気の街だからさ、僕から見たら
イメージ
僕は男気のイメージが
ある。もっと悪いイメージの方が多い
でも話しててすごい私印象に残ってるのは、子供の時からね自分の家業にすごく触れてるから、自分のところで働いてる、お金で働いてる人たちがここで働いてるっていうことにすごく誇りを感じて、例えば町の人にさすが岡野さんだねって例えば言われる、自然な形で言われて、職員がすごくこう誇りを持ってるみたいな姿を見て育ってるって言ってて、それをやっぱり今の時代もみんなに感じてほしいし、
うわ熱い
な、見たいって言って言ってたの、私すごく印象に残ってて、直接自分がコミュニティナースっていうことに手を動かしてないかもしれない、職員さんはもしかしたらバルブを作ってる人も今後も多いかもしれないけど、会社全体がそういうことをすることによってまたなんかこう誇りが湧いてくるみたいな人たちが増えていかれたら、それすごいかっこいいし、私もそういう景色を見たいなと思いましたよ。
めちゃくちゃ熱いじゃないですか。
言わないんですよそういうこと。
ちょっと言ってください
言わない美学、
言わないんで、そう、それはすごい感動した覚えがあります。
そうっすね、なんかね、本当男気とか言うとまた批判されるかもしれないですけどね、そのジェンダー的な話でね、ただ
そうか、
やっぱりそれぞれに良さがあるんだよね、本当に、今回はこの良さがすごくいい方に働いてる例っていうのが、もう自分から見て思うことですよね、はい、本当ありがとうございます。
いやめちゃくちゃいい
話、ね、これを皮切りに、ぜひ日本中にまたいい、
そうです ね僕は日本中にいらっしゃると思ってるんですよ、ちなみに、岡野さんはファーストペンギンとしてすごい勇気を持った決断をしたけど、日本の他のところにもね、僕が知り合ってなくて声かけてないだけでね、声をかけたらやってくれる人は他にもいるんだろうと思うんですよね、
それは絶対いる、
そういう人たちにこれが伝わって、そのまたどんどん広まっていくとね、その CNC が対応できないレベルの速さでね、広まってほしいなと思うし、もうその CNC 以外のいろんなね事業が他にも、ボーダレスとかもそうだし、個展もそうだし、いろんなところがありますから、そういうところとそういう産業がどんどんどんどん日本から生まれていくとね、シリコンバレーのケツ追ってるより全然かっこいいなと思ってんすよ、本当、それが自分の今考えてることであり、この特別編で伝えたかったことかな。
いやー、これはちょっといい話聞けました、はい、いやありがとうございました、はい、
また今後のね途中経過もちょっと知りたいよね、
あ嬉しい、
報告していきながら、追っていきたいと思います。
はい、
いやということで、いやどうでした今日収録、矢田さん
感想、いや楽しみにしてたんだよね、なんかやっぱりこう人知れず、この半年の間に本当に決断し、本当に始まりっていうのが、こう動いてたから、やっぱりいろんな人に知っていただきたいなと思ってたし、しかも来てくれて、本人が本当にいるっていうのが、これでまた皆さんに認知していただけるし、ポロポロっと喋ってたけど、そのみんな本当は分かってる、した方がいいし、したいって体では分かってるけど、決断っていうところまでいけないこうジレンマの中にいる人を同じ経営者でも見てきてるって 彼が言ってたと思うんですけど、うんうん、その中で本当に最初の一歩を踏んだ人が出てからの日本ってやっぱ変わると思ってて、
うんうん、
その本人が来てくれたっていうのは私にとってもすごい嬉しいし、また知ってもらう機会になったと思うんで、うんうん、嬉しかったですね今日これで、うん、福岡来てよかったよ。
あ、よかった、
いつもから来たよ。
そうそうそう、
ね、いつもから来たよ。
もう僕も一緒に水炊き食えてよかった
っ。言わない、お腹いっぱいだって言わない。
いや、ありがとうございました。じゃあ最後岡野さんも、
はい、あんまりねこういうの出るの出たくないタイプ。
そうだよね。だからよく来てくれたなと思って、う
ん、だけどなんかやっぱ喋、うん、らないスタイルってやっぱ時間もかかっちゃうから、うん、ある程度やっぱり発信もしなきゃいけないなって最近思って、うん、なるべく露出も頑張ってするようにしてるんですけど、うん、まあこれ出て多くの人に伝わるといいなと、
いや本当に
自分はそう思います。
いや、はい、さんむちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。
ちょっと僕から岡野さんに質問があるんですけど、はい、もう全然その話題から外れるかもしれないですけど、はい、岡野さんから見た矢田さんと深井さん、
あ、聞いてみたい。
どんな人物ですか。
やっぱ深井くんはもう抜群に頭いいなっていうところ、うん、あとなんか自分その言語化するのも苦手なんだけど、うんうんうん、やっぱしっかりともう言語化してくれるから、
う
ん、も
う、は
い、
そうですね、
もうせやっていう感じ、う
ん、せや
だからもう代わりに喋ってほしいっていう感じがすごいっていうところかな。でも矢田さんはね、うん、会った時もすごく元気で行動力に溢れてて、なんか巻き込む力もすごい強いんだろうなっていう感じで、うん、こういう人ってやっぱ出会えるといろんな新しいことがやっていけるんだろうなっていう、すごいワクワクが
あ
る
なってい
うのがあります。結果出してくるでしょうね、
うん、いきます。
なんかじゃあもう最後僕からこの3人を見て思うのが、本当にそれぞれの役割をちゃんと果たしてるなっていう感覚が、まあ矢田さんはもちろんね主体となってやってるし、岡野さんはオーナーとしてやってるし、深井さんはそれを言葉にして広げるとかつなげるってやってるから、来るべくしてこの時が来たなって感覚がめっちゃあるんで、ちょっとめちゃくちゃ楽しみです。はい、
皆様楽しみにしておいてください。
はい、いや以上ですかね。いや今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。